SDF アワー美ら海の酒盛りをお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第5航空群美ら海の酒盛りパーソナリティ、今ちゃんこと今村総長です。本日は10月11日、沖縄も朝夕は涼しくなり過ごしやすい季節となりましたね。さて、私事ですが、私もあさってで、60歳の誕生日を迎え、美ら海の酒盛りパーソナリティも7年目に突入しました。これからも皆様に海上自衛隊の魅力をお届けしていきますので、応援よろしくお願いしますね。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントは、アシスタント3回目にして貫禄十分の母ちゃんと、新アシスタントの持原山荘のお二人です。では持原山荘からリスナーの皆様に自己紹介を兼ねてご挨拶お願いします。
はい、SDF アワー美ら海の酒盛りをお聞きのリスナーの皆様、はじめまして。那覇航空基地隊で勤務しています持原山荘です。専門職種は航空電子整備員ですが、現在は那覇航空基地隊構成隊給与班で補給や調達関係の事務系の業務を行っています。全勤場所が隊員募集を司る沖縄地方協力本部で、今ちゃんから広報経験者なので、ラジオアシスタントとしてぜひ力を貸してくれないかなとお誘いがあったので、アシスタントを引き受けました。リスナーの皆様、よろしくお願いします。では貫禄十分の川ちゃんにマイクお渡しします。
はい、今ちゃんからおだてられて3回目のアシスタントとなります、川ちゃんこと那覇航空基地隊の川野山荘です。アシスタントも3回目となると、容量も徐々に掴んできて楽しくなってきました。今夜もリスナーの皆様に楽しく聞いていただけるよう頑張りますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。
はい、もっち&母ちゃん、ありがとうございます。もっちはね、沖縄地方協力本部で、ラジオ出演したことあるんだよね。即戦力として期待してますよ。
今ちゃん、あんまりプレッシャーかけないでくださいよ。
大丈夫ですよ、楽しんでやりましょう。母ちゃんはアシスタントの頼みの綱ですから、よろしくね。
今ちゃんのおだて上手にいつも乗せられてますが、頑張ります。
はい、よろしく。ではお待たせいたしました、本日のゲストをご紹介いたしますね。本日のゲストは8月2日付で第5航空群司令に就任された平木卓弘海将補です。平木君司令、本日はご出演ありがとうございます。まずはリスナーの皆様へ自己紹介よろしくお願いします。
はい、わかりました。美ら海の酒盛りのリスナーの皆様、こんばんは。令和6年8月2日付で山口県岩国市にある第31航空群司令から第5航空群司令として着任しました平木です。専門職種は固定翼の操縦士で、 P3C 哨戒機と T5 練習機の操縦資格を持っています。出身は日本で一番人口が少ない県、鳥取県の出身で、名産品としては松葉ガニや20世紀梨が有名です。特に松葉ガニのメスは低価格でとても美味しいんですが、11月から12月の約1ヶ月しか取れないため、期間限定の隠れた名産品なんです。あと観光地としては鳥取砂丘、水木しげるロード、大山が有名です。夏は綺麗な海水と白い砂浜のコントラストが最高の海水浴場、冬は大山スキー場をはじめとしたスキー場、春秋はゴルフとそれぞれの季節に応じた自然が堪能できる場所です。趣味は昔は各種スポーツで体を動かしていましたが、今は各種スポーツを観戦する趣味に変わりました。
私も同じです。
なお沖縄での勤務は今回が初めてですが、沖縄はシーズンオフになるとプロ野球のキャンプがあり、多くの球団が来るので楽しみです。ちなみに阪神タイガースファンです。あと音楽鑑賞も趣味の一つで、サザンオールスターズが大好きです。昨年9月には茅ヶ崎ライブに行ってきました。沖縄に来たからにはビギンのライブに行きたいと思っています。本日は慣れないラジオ放送ですが、皆様よろしくお願いいたします。
はい、平木軍司令、ありがとうございます。平木軍司令は私と同世代ですので、プロ野球とサザンオールスターズが趣味合いますね。ちなみに私は西武ライオンズのファンですが、 沖縄にはキャンプに来ないので残念です。では今夜は第5航空軍司令平木海将補をゲストに迎え4人でお送りします。もっち、かわちゃん、今夜もアシストよろしくね。
よろしくお願いします。
では本日も皆さん、ゆたしく逃げサビラ
ー、ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト平木軍司令にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは初めての沖縄勤務ということですが、約2ヶ月勤務して沖縄の印象と第5航空軍の印象についてお話しいただけますか。
はい、まずは沖縄の印象ですが、従来から美しい島がたくさんある観光地との印象でした。その印象の通り、綺麗な海と澄んだ青空に囲まれた美しい島ですね。沖縄には何度か出張できたことはありますが、ここで勤務するのは初めてであり、仕事はもちろん頑張りますが、余暇を使ってのプライベートの時間もしっかりと楽しみたいと思っています。機会があれば離島にも行ってみたいですね。あと沖縄に来てまだ日は浅いのですが、昼の暑さは想定内でしたが、夜は熱帯夜でエアコン入れないと過ごせませんね。沖縄は気温もそうですが、町の人も含めて人情も温かい印象です。また第5航空軍の印象は、安全保障環境や気候的にも厳しい環境の中、隊員一人一人が非常によく頑張っているという印象です。
私も2回目の沖縄勤務ですが、確かに沖縄の海と空には癒されますね。では次は私からの質問ですが、着任の際に軍司令が掲げられた指導方針の政教、即応と重点項目の誇り、誠実について、どのような思いで掲げられたのか、また第5航空軍司令として勤務するにあたっての思いなどをお聞かせ願えますか。
はい、そうですね、指導方針については、海上自衛隊が創設以来掲げてきた政教即応の進化が今ほど問われている時代はないと思っています。とりわけこの南西地域を主たる活動の場とする第5航空軍においては、訓練正当にして部隊の政教性と即応体制の向上に一層努めていかなければならないと思い、従前からの政教即応を掲げました。また重点項目については、誇りと誠実としています。政教即応の基盤は言うまでもなく人である隊員です。自分の仕事が政教即応の基盤であるという自覚と誇りを持つことによって、妥協することなく全力を尽くしてくれると信じています。二つ目の誠実については、最近の不祥事のように国民の疑念を招くような行為はあってはならないという思いと、高い緊張感の中で任務を継続完遂するためには各人の職責に対する誠実さが必要であり、自分の仕事に誠実に取り組み、誠実に持ち場を守ることが政教即応につながると思い、重点項目としました。次に第5航空軍司令と勤務するにあたっての思いですが、私の級別クラスは年齢を考えると自衛官として第5航空軍司令の配置が最後になると思っています。航空部隊かつ指揮官として勤務できることに感謝しつつ、これまでの自衛隊勤務で得た経験思いを、これからの厳しい時代で勤務する後輩たちへしっかりと伝え、真に戦える部隊を練成し、ナンバーワン航空軍を目指したいと思っています。
はい、平木軍司令ありがとうございます。平木軍司令の熱いメッセージ、隊員にも届いていると思います。私たちも第5航空軍の隊員として誇りと誠実を念頭に持って勤務したいと思います。では次に平木軍司令が自衛隊に入隊した動機などをお話しいただけますか。
入隊動機ですか。公にするのは恥ずかしい内容ですが、高校1年生の時、父親が他界しました。私は次男であったものの、兄は中学を卒業して海上自衛隊の生徒課程に入隊していたため、自営業を継がなければいけないのかなという思いから、地元の鳥取大学に進学し体育の教員になろうと思っていました。地方連絡本部、現在では地方協力本部と呼びますが、の方に防衛大学の受験を勧められたわけですが、 受験しようと思った理由は3つでした。1つ目は、授業料が無料、かつ手当が支給されることです。裕福な家庭ではなく、地元の大学とはいえ、進学には費用がかかると思っていたところ、親の支援が全くいらないと分かりました。2つ目は、都会への憧れです。鳥取という田舎者にとって、一度は都会で生活してみたいという思いがあり、防衛大学校は神奈川県横須賀市に所在し、都会である横浜、渋谷などに近いということが分かりました。3つ目は、家のことは心配しなくていいという言葉を母親と近所に住む親戚のおじに言われたことから受験を決断しました。恥ずかしながら国を守る仕事に就きたいとか、飛行機に乗りたいとか、夢のような動機ではありませんでした。ちなみに、一次試験では、すべての科目において自信のある回答を書くことができず、不合格を確信したため、来たる一般大学の共通一次試験、これは当時の名称ですが、その試験に向けて心を改め、勉強しなければと思っていたところ、一次合格の連絡が入り、二次試験もなぜか合格し、今日に至っています。運が強いのかもしれませんね。
運指令ありがとうございます。まあ、海上自衛隊の入隊動機は、まあ、私も同じような感じですが、まあ、強運だけでは防衛大学校には合格しないと思います。よく運も実力のうちと聞きますが、防衛大学受験時に合格への風が吹いていたんでしょうね。
それでは最後のご質問となりますが、平木軍司令が思う海上自衛隊の魅力についてリスナー様にお伝えいただけますか。
そうですね、海上自衛隊に限らず自衛隊にはほとんどの職業が存在しています。ないのは弁護士、裁判官、販売業、ユーチューバーぐらいでしょうか。それぞれの仕事が一つの目的、国、国民を守ることにつながっています。やりたいことが決まっている人も、まだ何をやりたいか決まっていない人も、選択肢の一つとして考えてみてください。話を聞いてみるだけでも構いません。これから長い人生の大きな選択となるので、いろいろな選択肢を比較してみるのはいいのではないでしょうか。また自衛隊という組織は教育が充実していて、ほぼすべての仕事、職業を自衛隊内の専門課程で養成しています。もちろん教育にかかる費用も不要です。一例ですが、防衛医科大学校に進学すれば学費は無料、学生手当をもらいながら医者になることもできます。私は海上自衛隊のパイロットですが、民間の免許である事業用操縦士も取得しました。パイロットなんて難しいでしょうとよく言われましたが、決してそんなことはありません。パイロットの教官も経験しましたが、身体的な理由でダメな場合を除き、基本的にはほとんどの方がなれます。私の同期では脱落者はいませんでした。職業を選択する上で、チャレンジする前から自分で諦めることをしないでほしいと思います。本気になれば大抵のことはできると思います。そのアシストをしてくれるという点で、自衛隊は最適だと思います。
はい、平木軍司令ありがとうございます。特に海上自衛隊は、自衛隊の中でも多くの職種があり、艦艇、潜水艦、航空機、陸上配置と多くの配置を選択できる魅力があります。入隊時適性試験などで自分の素質に合った職種が選定できるし、専門の教育課程もあるので安心できますよね。さて、リスナーの皆様、非常に名残惜しいのですが、平木軍司令のご出演はここまでとなります。では平木軍司令、最後にラジオ出演のご感想をいただけますか。
はい、わかりました。我々自衛隊のことを知っていただくためにも、このようなラジオ番組は非常に重要だと思います。ただし今回のように言葉だけで伝えるということは非常に難しいことだと改めて感じました。リスナーの方々が少しでも自衛隊に興味を持っていただけたら幸いです。また興味を持たれた方はぜひ基地にもお越しいただき、 目でも見ていただければと思います。お待ちしています。
では今夜のゲストの平木軍司令はここでお別れの時間となります。平木軍司令、本日はお忙しい中でのゲスト出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。
このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからのお便りや質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナー様からのお便りがたくさん届いていますのでご紹介いたしますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネームちえさんからのお便りです。はい、さい、パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオ番組の調整で5ヶ月ぶりの超久しぶりの投稿になりますが、気づけば10月半ばに入り、2024年もあと2ヶ月で終わりですね。今年は沖縄もかなりの猛暑でしたね。たまに台風来ないかなと思ってみたり、おかげでしょっちゅうガリガリ君食べてましたわ。ちなみにガリガリ君って知ってますか？当たり付きのアイスでなかなか当たらないですけどね。話変わって少しずつ涼しくなってきそうですが、パーソナリティの皆さんたちは仕事が終わったら体育館とか外で何か運動とかスポーツなどされていますか？12月には毎年恒例の那覇マラソンがあるので、数年前は那覇基地から豊見城市方面に向けてジョギングしている隊員を見かけたことがあります。私は今月8月の時点となりますが、7ヶ月間週3回夜にウォーキング続けてたら体脂肪率が 2% 下がりました。気軽に始められるし、片耳は音楽を聴きながらこれからも楽しく頑張ります。あと毎日 X を拝見しています。10月11月は海上自衛隊のイベントとかありましたら、ホームページや X での投稿楽しみにしています。これからも皆さんお体をご自愛なさって頑張ってくださいね、とのお便りをいただいてます。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りありがとうございます。本当に月日の経つのは早いもんですね。あとこちらの放送の都合でお便り紹介が滞り申し訳ございません。さて、お便りの中でガリガリ君のアイスの話が出ましたが、もちろん知ってますよ。まあ暑い日のアイスは最高ですよね。あと次に自衛官の運動についてですが、自衛官は体力練成も任務の一つですので、体育日課が組まれていて、持久走や水泳、あと筋トレなど行っています。また仕事が終わっても運動する隊員が多く、仕事の後や余暇を利用して第5航空軍のクラブ活動で運動している隊員も多くいますよ。知恵さんもウォーキング頑張ってくださいね。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんから2通のお便りいただいてますので、続けてご紹介しますね。
はい、お願いします。
この前久しぶりに岩国基地へ撮影に行ってきました。ほとんど飛ばなくて残念でしたが、海上自衛隊のヘリコプターが岩国沖で訓練していました。遊撃通も見れたので良かったです。今シーズンの通はあまり雨も降らず、床下浸水の心配もなくて良かったですが、この夏は暑い。県内では 39.5 度を記録するなど猛暑が続いています。沖縄のカラッとした暑さではなく、ムシムシとした暑さなので、熱中症にならないよう気をつけながら生活しています、とのお便りに続き、今ちゃん以前のメールで甥っ子のこと書きましたが、今日親族の集まりで甥っ子にも会いました。昨日教育隊も終わり、次は潜水艦に乗るそうです。自衛隊のことなどいろいろ話しましたよ。今ちゃんの話も少しさせていただきました。もちろんラジオの話もしましたよ、といただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。おいっ子さん潜水艦勤務になったんですね。素晴らしい。最初は慣れない環境で大変でしょうが、頑張ってくださいとお伝えくださいね。あと今年は全国的に気候変動が激しく、沖縄の夏もね、過ごしにくかったですよ。では次のお便り紹介お願いします。
はい、 次のお便りはラジオネーム当選カロさんからです。 SDF アワー美ら海の咲森パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。8月16日の放送を拝聴しました。野球部の話題まさにタイムリーでしたね。観光庁野球大会沖縄県大会の優勝おめでとうございます。全国大会での活躍もお祈りします。ところでスポーツといえばオリンピック、パリ大会では近代五種で佐藤海蒼さんが同種目で日本人初の銀メダルを獲得、本当におめでとうございます。自衛隊は馬術や射撃、フェンシングなど普通なかなか経験できないスポーツを極めることができるので、その面からも進路として面白いと思いました。8月9日は第5航空軍の海賊対処行動帰国式に出席する機会を得ることができました。派遣隊員の皆様にはお忙しい任務の合間にジブチ共和国での活動内容を詳しく教えていただきありがとうございました。海外の一角、それもアフリカの要衝に自衛隊が比較的大規模な拠点を設けていることはあまり国民全体に周知されていないように感じます。これらについてはもっと活動について周知すべきではないかと感じました。これからも任務頑張ってくださいといただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りに加え任務に対しての激励のお言葉もありがとうございます。さて、第5航空軍野球部の観光庁野球全国大会の結果ですが、白熱した試合展開で中盤逆転してリードしていたものの終盤に再逆転され1回戦で惜敗しました。あとオリンピックパリ大会の近代五種で銀メダルを獲得した佐藤海蒼は自衛隊体育学校に所属しており、今回のパリオリンピックにはですね、自衛隊の体育学校から5種目7人の自衛官が参加していて、佐藤選手の他にも柔道男女混合団体とレスリングの選手も銀メダルを獲得しました。ちなみに体育学校の近代五種と水泳の選手はオリンピック前にですね、第5航空軍の体育施設で強化合宿を行ってましたよ。
そうなんですか。知らなかったです。自衛隊に体育学校があるのは知っていましたが、どのような目的で設立されたんですか。
自衛隊体育学校はですね、部隊等において体育指導者の育成、オリンピックと国際級選手の育成、体育に関する調査研究の3つを目標に掲げて1961年に陸上自衛隊朝霞駐屯地に設立されたそうなんですよ。1964年の東京オリンピック以降、すべてのオリンピックに選手を輩出しているそうなんです。当選カロさんがおっしゃる通り、体育に特化した方は自衛隊体育学校も進路の選択肢として見てもいいかと思います。まあ、興味がある方は自衛隊体育学校で検索しホームページを覗いてみてくださいね。では次のお便り紹介をお願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム卵焼きさんからのお便りです。美ら海の咲森の皆様お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
今ちゃんのお友達の卵焼きです。2回目のお便りになります。皆様暑さに負けずますますお元気で、毎回楽しみに聞かせていただいております。そして入隊したての自衛隊員の皆様、日々成長されていかれるお姿、心強く楽しみにさせていただきます。実は9月28日息子の結婚式です。嬉しいし安堵の気持ちもあるのですが、ちょっぴり寂しい、息子に伝えたいけど言えない気持ち。竹内まりやの命の歌をリクエストさせてください。本当は今ちゃんの弾き語りとお願いしたいのですが、今回は原曲でお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにマイクお渡しします。
はい、ラジオネーム卵焼きさん、本当にお久しぶりですね。お元気そうで何よりです。まずは息子さんのご結婚おめでとうございます。
拍手。
またラジオへのご感想もありがとうございます。なおリクエスト曲の命の歌は息子さんへのメッセージということなので、竹内まりやさんが歌った方が心に響くと思います。私の弾き語りはね、また別の機会によろしくお願いいたしますね。
では次のお便りを紹介しますね。
はい、お願いします。
次はラジオネーム北海の番長さんから。皆様こんばんは。
こんばんは。
涼しいと言いたいのですが、蒸し暑い北海道より北 会の番長です。このメールが読まれている頃は涼しくなっているはず
ですね。
沖縄も例年より暑いとのこと、北海道も例外ではありません。近年蒸し暑い日が続くようになり、エアコンの普及がぐーんと増えました。もちろん我が家もです。8月16日の放送ではアシスタントの川ちゃんの頑張りが伝わってきました。
いいね。
ありがとうございます、
はい、
ゲストの畑中市長、松下市長、アメク市長、ラジオ初出演お疲れ様でした。広報活動バッチリでした。私が就職するときは全く自衛隊というものに興味はなく、よくわからない男性ばかりという印象でしたが、今夜のゲストの話を聞いていたら真剣に入隊を考えていたでしょう。これからの活躍を北の大地より応援していますとのお便りをいただいています。では今ちゃんお願いします。
ラジオネーム北海の番長さん、お便りに合わせ隊員の激励もありがとうございます。今年の夏は確かに北海道の気温が沖縄より高い日もありましたね。天気予報を見ていて驚きました。数年前までは夏の北海道は避暑地でいいねと言ってた記憶がありますが、将来的には沖縄が避暑地になるかもですね。ではまたお便りお待ちしてます。次はラジオネーム頑張れ元気くんさんからです。SDF アワー、美ら海の先森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム頑張れ元気くんです。8月16日の放送会拝聴しました。フレッシュな若いご参加方の出演でしたが、皆さんの自衛隊志望動機や日々の業務に取り組まれているお話を伺い、とても頼もしく感じました。ここ沖縄那覇基地での勤務が充実したものになることを願っております。あと海上自衛隊第5航空群といえば、先日アフリカ東部ソマリア沖アデン湾で海賊対処活動に当たっていた54次要員が任務引き継ぎを終えて帰国されたそうですね。無事に帰国されて関係者の皆さんも安心していらっしゃるでしょうね。隊員の皆様お疲れ様でしたとのお便りをいただきました。頑張れ元気くんさん、毎回お便りいただきありがとうございます。合わせて隊員へのねぎらいのお言葉にも感謝いたします。なお海賊対処行動航空隊54次要員は8月9日に無事帰国しましたよ。帰国した隊員家族も一緒に出迎えしたのですが、約5ヶ月ぶりに会う家族の顔は笑顔で溢れていましたよ。では次のお便り、まだいけるかな。
はい、では次のお便りはラジオネーム山さんから2通のお便りをいただいていますので、まとめて紹介しますね。
はい、お願いします。
パーソナリティ、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
以前もお話ししましたが、京都府立舞鶴支援学校北水分校、現在は京都府立舞鶴支援学校行園分校として移転に勤務していた時は、通勤途上車窓から眺める舞鶴北水桟橋の浅香に浮かぶ草原な艦隊の姿に何度も癒されました。我が京都府北部で大人気スポットの舞鶴北水桟橋からの艦隊の景色を四季折々といろな角度から楽しんでもらうために、一般の人から公募で写真コンテストを実施してはどうでしょう。入選作品は翌年のカレンダーとして広く舞鶴市民や応募者の皆様に配布するとか、別途入選者は舞鶴北水桟橋での特別艦隊見学に招待する、当日来れない方には自衛隊グッズをプレゼントするとか、ぜひご検討ください、よろしくお願いしますといただいています。続けて紹介しますね。父はカレーが大好きでした。透析治療で入院するようになり、艦隊の中で海自カレーを食べてみたいというのが父の夢でした。令和の秋、弟と二人で面会して、良くなったら必ずみんなで舞鶴へ海自カレーを食べに行こうねと約束した翌日、病院から説教の方を受けました。89歳の波乱万丈の人生、天国では大好きだった海自カレーを思う存分食べてほしいと願いますとのお便りをいただいています。
はい、ラジオネーム山さん、お便りありがとうございます。いただきましたお便りの内容については、舞鶴地方総監部広報推進室にお伝えいたしましたが、検討企画等については舞鶴地方総監部広報推進室が担当部隊なので 直接舞鶴地方総監部広報推進室にご連絡いただけるかと良いと思います。ちなみに9月下旬に行われた舞鶴地方総監部のオータムフェスタにおいては写真展示等を行ったそうなので、各種イベントの際に山さんからのご提案など良いかもしれませんね。あと開示カレーですが、各地方総監部において町の飲食店等に官邸や各部隊のカレーレシピを提供して、開示カレーを忠実に再現し一般の方にもご賞味いただけるよう提供されていますので、提供店舗等についてはインターネットで検索してみてください。
今夜もたくさんのお便りありがとうございました。
それでは第五航空軍からのお知らせです。母ちゃんよろしくね。
はい、第五航空軍チラウミの先森からのプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど番組で紹介させていただいた方にはもれなくチラウミの先森から広報グッズをプレゼントしますので、お便りお待ちしています。なお、この番組へのお便りなどは海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにありますメールアイコンタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍を検索してください。また第五航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様ぜひフォローお願いします。
はい、母ちゃんありがとうございます。あとホームページでは今年度実施したラジオ放送すべてのバックナンバーが聞けますので、過去の放送を聞き逃した方はぜひお聞きくださいね。さて、あっという間にお別れの時間となりました。今夜はね、二部構成での放送となりましたが、リスナーの皆様お楽しみいただけたでしょうか。もち、初アシスタントとどうした？
そうですね、久しぶりのラジオ出演でしたので緊張しましたが楽しかったです。これからも海上自衛隊のことを皆様に伝えていけるよう頑張ります。
はい、よろしく。母ちゃんは3回目ですので慣れてきましたね。
そうですね、おだてられて褒められて伸びるタイプですので今後ともよろしくお願いします。
はい、じゃあもうね、もっとおだてて、褒めますね。
はい、お願いします。はい、
頑張っていきましょう。今夜はアシスタントありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の先森を応援してくれるかな。
いいさ。
SDF アワー美ら海の先森、海上自衛隊第五航空軍がお送りしました。